私たちがここにいるっていうのはイエス様に近くなる、日ごとに作り変えられて主と同じ姿に変えられていくわけでしょ。だからどうですか、道のりまだ長いと思いませんか。観覧機のね、あれが起こりこれが起こりってね、白い馬赤い馬ってね、まあ、それは印として私たちの励ましですよね。本当に時は近いんだっていうね、主の再臨が近いっていうことの励まし、ある面では信じてる人にとってですよ。
今パッて思ったんですけど、マタイ五章三条の水句の中に、はい、そのあなた方は私の名のゆえに、人々から憎まれ憎まれ、とかって書いてありますよね、だからそれが起こらないっていうのはどう、ちょっとやっぱり聖書的ではない教え、
ね、誰でも信心深く生きようとするものはみんな迫害を受けるってやるんですから、いずれにしろ私たちは主にお会いすることになる、地震、戦争、ね、飢饉、疫病、どれをとってもとにかくこの世全体がそういうものに巻き込まれていく中で、私たちは主を捨てて廃墟者として、そして死に直面する霊的な死を受け入れてしまうのか、それとも自ら進んで主の教えを最後までね保って命を主に捧げると、真理のゆえに自分の人生を捧げるという選択をしてこの人生を卒業していくか、でそれまでの間主にはね当然ご計画があって、私たちが日ごとに作り変えられて成長するためなんですよね。だからありがたいと思いませんか、ヘブル人への手紙で今度コロサイあるっていうのはね、私たちが日ごとにそれを学んで主の思い、主が私たちに歩ませたい道、私が道なんだよ、真理なんだよ、命なんだよっていうのをですね学ぶ機会がまだ与えられているということは感謝ですよ、まだそれがね十分でないのに、まだ未熟で熟してない身であるのに、もうなんか刈り取られちゃったらちょっとなんか中途半端でちゃう感じでね、辛いことをね、世界の女性も辛くなる、辛いですよ見ててもね、もう見てて本当に見てられないっていうか、で別にそれはねニュースをただ聞かなければいいわけですけど、でも容赦なく自分たちの生活にもこう影響を与えられてくるので、でもそういう試練の中で主が許されるその理由は、私たちが成長すること、そして学ぶこと、主の御心を知ること、ね、そして置かれているところで主の望まれる歩みを一歩するっていうね、そのチャンスがこの地上でまだ与えられているということですよね。
質問と答えの中で、昨日読んでた時に、とても励ましになるこう例があったんですけど、私たちがどれだけ失敗しても何回失敗しても100回試みて、それでももし失敗したとしても試み続けてるならもう一回やろうって前進し続けてるなら、あなたは大丈夫だって書いてあって、なんていうの、成長している、そしてそれこそが何回失敗してももう一回頑張ってみるっていう姿勢が、思っていることがとても鍵なんだなっていうことを、それ読んでてすごく励まし、何回失敗してもね、でもそれで神様諦めてしまいなさいっては言わない、もう一回頑張りなさいっておっしゃってくださる、それはすごく励ましだった。
ペテロとか弟子たちがイエス様と一緒にあの船に乗った時、嵐が起こるじゃないですか。その時嵐に対してお叱りになると、嵐は静まったわけでしょ。風も波もね、従える。で、私たちはまだこれからですね、嵐の中にねこう入っていく。でも主が共にいてくださるんですよね。嵐を通過しないというわけではないので、でも主が共にいるなら必ず逃れ道があるっていうね、やり通すことができる。それを覚えている必要がありますよね。嵐がないからの平安ではない。嵐の中でも主が共にいてくれるというね、嵐を私たちは体験すると思いますけど、でも大丈夫っていうね、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかっていうふうに。ですからそれぞれ置かれているところで、またみんながですね、今これから通過するかもしれないような、例えばエネルギー不足っていうね、まあ、食料不足にもなるでしょうし、またそれだけじゃなくてね、大きな地震に遭遇するかもしれないですよ。重なるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、そうしたらもう大変ですよね。それこそ嵐の中通過するというね。でもそういう時こそですね、主が共にいてくれる。そしてそれぞれに本当に必要としているものをね、用意してくださるっていうね、尊いもので、私たちはこの主のように成長していくということのために、自分に何が必要なのかっていうのはね、あまり分かってないですよ。どんな体験が必要なのかって、ね、分かりたくないし、分かっててもどうしようがない、もうない、うん、ただもう主の御言葉を学ぶことっていうのは大切だろうということは分かっていると思いますけど、東北大震災の時ね、どうしてこんなことが自分に起こったんだろうってね、思えた人たちはたくさんいると思います。まあ生き延びた人でね、もう向こうに行かれた方たちはそういうことを考えることもなく、生き残った人たちは家族を失い、周りの人たちを失い、町を失い、故郷も失ったっていうね、仕事もなくなったっていう、そういうのをなんでね許されるのかっていうね、本当に分かんなかったと思いますね。でも神は知っておられる。神はその人に何が必要であったのかね、神は心を見ておられて、そしてどうしたらその心が成長するか、霊が成長するのかっていうのは神が分かっているのね。成長させてくださるのは神のみであるってあるのから、私たちの成長に何が必要であるのかっていうのをよくご存知の方がそれを許されてるんだということですよね。だからこれから何か突拍子もないことがもうなんか世界的には起こってるみたいですけど、私たちこのまだ昨日と同じようにね、まだガソリン少し高くなりましたけど、まだ車に入れて店に行くと、まだ棚には少し商品が残っているという段階で、あまり想像できないかもしれない。本当に人は見えるところに従って歩きますよね。主が私たちに成長してもらいたい部分っていうのは信仰によって歩むことの成長なんですけれども、つまり見えるところに寄らないで見えないところに従って歩むっていう、この信仰の成長を願っておられるんだけれども、なかなかなんかそこの域に入れないっていうか、どうしても見えるものに左右される、今迫ってくる必要自体にあたふたと応じるということしかできないね。どうしてもそっちに引っ張られちゃう。だから主は優しくもね、親切にも分かったよって、ね、舞台を設定して、どうしても霊のことを考える、心のことを考える、神様のことで、豊かさと貧しさって何だったのか、これからじゃあどうなっていくのか、なぜ神は許されたんだ、自分の人生って何だったんだっていうのをね、考えざるを得ないようにしてくださる。東北大震災の時、いろんな人がそういうのに直面してましたね。生と死、ね、全てのものがこうなくなってしまったように思える中で、 生きるってことは何なんだっていうね、死って何なんだっていうことをたくさんの人考えられたと思います、ね、で神様は自分のことをどう思ってるんだろうとかね、でも神はただ無駄にねそういうことを起こされない、救い主であられるイエス・キリストのもとに私たちが来るのをですね、主は待っておられて見ておられて、で取りなしていてくださっているんだと、主の許しなしには何一つ起こらないということね、それを考えると起こること一つ一つも神の許しのもと、神が愛のうちにそれを許してくださっているんだとですね、やっぱり驚かされると思うし、びっくりさせられることもいろいろ起こると思います、でも本当に心の奥底でね、ああ神が共にいてくれる、決して離れず捨てない、そしてこれを全て良きにしてくださるだと、そして確かにそうだったっていうことを思う日が時期に来るんだと、それを忘れないようにされたらいいと思います、私たちは不真実でも主は真実です。そして愛のうちに私たちの成長を願って困難試練を通過するのを許される、
死を考えると、その東北震災の方たち本当にそれを経験されて、死っていうのは毎日の生活からちょっと離れてる、でもそれが近く感じると、やっぱり自分にとって一番大切なものは何なんだろうかって、それを知ることができるっていうのはすごく大切でありがたいことだと思うんですよ。それを考えてたら、それをまず優先して生きることができる、もうそれ考えないと本当に大切じゃないことが大切になっちゃってて、そのために貴重な時間を使う毎日になってしまう。
そうですね。
だから今私たち、例えばね、あと2033年っていうね、例えばそれを目指すと、あと7年と半年ぐらいってことになるじゃん。だったらその短い期間を目指して、自分はどうやって生きるのかっていうふうにね、考えることができるから、
アメン。本当にそれをね、私たちが的を外さないで、主が私をこの世に送ってくださった、ちょうど主が父なる神によってこの地上に送られて、そして任務を果たされたように、私たちも世の、作られる前から選ばれて、そしてこの地上にね、実り豊かなものとなるように送られてるわけでしょ。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためである。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも与えられると言われているので、ね、神の子とせられた、本当に恵みとイエス様の犠牲贖い命の支払いによって私たちが永遠の命をいただいているというね、死と自分の罪のゆえの罰を恐れる必要はもうなくしていただいているこのものですよね。じゃあこの残りの期間もう間近だという感覚ですよね。この終末論を私たちはありがたくも理解できているというのは、この短い時間本当にどのようにして生きるのか、で世界が困難になってくる、そういうのが分かる時に自分の役割って何なんだろうっていうのはね、しっかり聖霊の恵みによってね悟らせていただいて、これだなっていうね、これが私ができる精一杯のことだなっていうのをね、主にお会いした時、 自分にできることはやりましたっていう気持ちでね、うん、お会いできたらいいですよね、はい、ではそのためにお祈りしましょう、はい、天のお父様感謝します。私たちを尊い御子イエス・キリストの犠牲によって贖われて神の子とあなたの子供たちとしてくださったことを心から感謝します。どうぞ私たちの霊の目と耳を開いて、私たちが自分のために備えられたあなたのご計画を受け入れ、そしてそれを知ることができて一歩踏み出せたらと思います。どうか私たち鈍いもの、信仰の薄いもの、どうか助けてください。あなたの恵みによってそれができますように、そして信仰を強めてください。成長させてください。それによってあなたについていくことができますように、イエス様についていきますように、そしてこの地上に送られた自分の召し、あなたからのご計画に沿って生きていけますように、すべてのことで皆に栄光が来され、御心が手になされるように、この地にもなされますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。